皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第501回目。本日の放送は前回のアジフライ中道さんからのご紹介で、わさびん土屋さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではわさびん土屋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週のアジフライ中道さんからのご紹介ということで、はい、わさびんさんにメッセージがあります。ツール開発の苦労話、聞いたことなかったので聞きたいなと思っております。はいはいはい、だそうです。
あ、了解です。まあ、いろいろツールは作ってるんで。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
はいはいはい。私も今日はいろいろちょっと聞きたいなと思ってたんで楽しみにしてました。
あ、ありがとうございます。
はいはい、では一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではでは、わさびさん、2回目の物販ラジオということで。
そうですね。
はい、はい、まあ、前回もいろいろお話しいただいたと思うんですが、まずは軽くちょっと自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、お願いします。
はい、
わさびん土屋と言います。まあ、ちょっとわさびん土屋の名前の由来話し始めてちょっと長くなっちゃうので、そこは割愛させていただいて。
あ、はいはいはい。
で、まあ、静岡県の伊東市というところに住んでます。はいはい、今ちょっと市長の件でテレビでざわついてる。
ああ、そうだよね。そうだわ。
そうです、そうです。
ああ、
はい。素晴らしい市長がいる。はい。伊東市です。
はいはいはいはい。
はい、で、今、44歳です。
はい。
で、まあ、結婚してまして、子供3人いますっていう感じです。
はいはいはい。
で、一応、そうですね、物販、アマゾン物販を始めて、うん、で、今ちょうど10年ぐらいです。
あ、そうなんですか。
そうですね。
はいはいはい。
で、まあ、Amazon 物販のコンサルなんかを、8年程度やってます。
はいはい。ああ、はいはいはい。
そうですね。で、あとは、Amazon 物販の広告ツールで、Eマークっていうツールを販売しております。う
ん、はい、はいはいはい。
で、ちなみにわさび農家ではないです。
それも聞かれるんですか？質問されるんですか？
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。そっちは販売してないです。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先週のアジフライ中道さんから、まあ、師匠、はい、師匠って言ってます。聞いてます。
そうですね。
ね、おっしゃってましたけどね。
そうですね。はい。
はい、今日はその師匠が登場ということで。
ちょっとハードル上がっちゃってますね。
ああ、そうなんですか。やはりそのなんか、今使ってるそのツールがやっぱり優秀なので、はい。はい、アジフライさんはね、まあ、そのおかげで、こう、自分が伸びたみたいなこともね、おっしゃってましたけども。
ね、そうですね、はいはいはいはい。嬉しいですね。
はい、ねえねえねえ、うんうん。その辺の話もちょっといろいろ聞きたいなと思ったんですけども、
はい。
まあ、アジフライさんもおっしゃってたように、その開発の苦労話からちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども、まず、その、はい、苦労話というよりも、まず、その開発しようと思った背景というか、
はい、はいはい。
ね、あると思うんですけども、
そうですね。
うん。まあ、先ほども自己紹介で、いろんなツールはもう数多く作ってきたっておっしゃってましたけども、
はい。
その中でその今、Amazon のツールがあると思うんですけども、うん、
はいはい、はい、はい。
そこに至るまでの、まあ、背景というか。
そうですね。
うん。そこからちょっといろいろと根掘り葉掘りと聞きたいなと思うんですけど。
はいはい
はい。はいはい
はい。はいはい。そう。まず、うん、僕も、ね、この間中道さんとアジフライさんと菊池さんが話してたように、うん、その菊池さんも、うん、昔はその何でしょう、全部
手動
で、
そう
目で数えてみたいな。
そう。
そう。僕も最初はそうだったんですよね。
うん。
そうで、そ、 で、まあ正直、まず一番大前提として僕、すごい楽したい人なんですよ。あまり働きたくないっていう。それが大前提としてあって。はい。で、Amazon 物販始めた時に、
うんうん、
まあ、とにかくいろんな数字を見なきゃなんないっていう。
そうですよね。
そう。で、そこがちょっともうだんだんかったらくなってきて。で、僕もともとその、パソコン結構苦手だったんですよ。Amazon 物販始めた時。
うん、
そう。
あ、そうですか。
そうなんです。Excel もろくに扱えないぐらいのレベルで。
で、
ただその、周りの仲間とかで、エクセルで結構計算式入れて、なんかやってるみたいな人は何人かいて、そう、かっこいいなと思って。
ああ、入りはかっこいいなと思って。
かっこいい。かっこいいなと楽したいっていう二つですね。
はいはいはいはいはい。
そう。
その楽したい気持ちはわかります。
そうですね。
あ、
そうなんですよ。
うん、
そうなので、もうとにかく楽するためにツールを作る。エクセルの関数とかをずっと勉強したみたいな感じですね。そう。なので、最初は何でしょう。ツールを作ることで忙しくなっちゃってた感じです。
ああ。アイデアもエクセルの関数を、
はい。
いろいろ、なんか自分なりに、カスタマイズして、
そうですね。
うん。まあ、楽したいっていうか、あれですよね。やっぱり、はい、正しい数字っていうか、捉えて、うんうん、で、どうやったらこの数字、今ある数字を伸ばせるか、
はい。
じゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
で、その数字とにらめっこしながら、その Excel で関数使いながら、
はい、多分そうですね。
一個一個手動でこう関数入れたりして、
で、
コピペで入れて、で、多分、はい、その中で、何回も同じことやってんな、みたいな。
そうですね。
ねえ。
はい。
で、だんだんそれを、こう、自動化できないかっていう発想になってたんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。もう、ここも自動化できるんじゃないか、そこもできるんじゃないか、みたいな感じで、どんどん。はい。で、まあ、なんでしょうね。その、実は今現在は、すごい優秀な従業員さんが、
うんうん、
4年ぐらい前から入ってくれて、
お
そう、
は
いはい、その方が元 SE なんですよ。システムエンジニアで。ららそうなんです。
じゃあ、もう思いが、わさびんさんが思い描いたことを言えばやってくれるみたいな、はい、形にしてくれるみたいな。
そうです、ね、そうです。
あらまあ。
なので、今はもう自分では作らずに、従業員さんに作ってもらってるっていう感じですね。はい。まあ、あとはその、どういう指標をもとにツールを動かすかみたいな。
まあ、
売上なのかセッションなのかみたいな。
うん、
そう、その辺のやっぱトライアンドエラーで何回もやっぱ失敗したりっていうのは昔は、それで売上がすごい落ちちゃったりとかっていうのはありました。
なるほど。
はい。
ああ。じゃあまあその完成版にたどり着くにはもう、
はい、
上を直接。あって。
そうですね。
ああ。
まあ、ただ、今もまだ完成してるとは思ってなくて、ちょっとかっこいい言い方になっちゃいますけど。
そうなんですよ。結局アップデート必要ですからね。
はい、そうですね。
こういうのってね。
うん。
ですね。Amazon も仕様変わるしね。
そうなんですよね。
ねえ。
はい。
確かにな。
まあ、どんどんアップデートはしてってるって感じです。
うん。で、その、メインとなってるツールって言えばいいんですかね。はい、それは、先ほど自己紹介で言ってた、その広告のツールなんですか？
まあそうですね。広告のツールは、一般に販売もしてるので。
あ、なるほど、なるほど。
そうですね。そっちはビジネスになってるって感じですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。で、あとの、この間、カキフライ味、中道さんでしたっけ？
アジフライ。
アジフライ。アジフ
ライ。私の名前間違えてダメっすよ。
すいません、どっからぶっ込もうと思って。すいません。
いえいえいえいえ。
そうそう。そう、中道さんが言っていた、その、発注、在庫管理のツール。 と、あとはその、まあ、利益を正確に自動計算するようなツール。まあ、そういったツールは全部、コンサル生産には無料で配布してるって感じです。
ああ、そういうことですか。
そうですね。はい。
なるほど。なんか、そのツールを激推ししてたん、激推しっていうかね、はい。
そうですね。
ね、はい、おっしゃってたんで、
うん、
じゃあ、開発の、わさびんさんにいろいろちょっと今日ね、掘り葉掘り聞こうかなと思ってたんですけども。
はいはいはい。
もうだから、それを開発に至ったのは、あれですか、はい、まあもちろん自分でこういうのが欲しいっていうことで始まったんでしょうけども。
そうですね。
うん。で、作っていくうちに、なんでしょう、はい、これコンサルするときにすごく、まあ、便利なツールっていうか、教えやすいな、みたいな、うん、そんな感じでセット組みしたいっていうか、イメージですか？
まあ、そうですね。
うん。
で、一応在庫管理ツールはちょっと、9種類だ。9種類のレポートを貼り付けたりしなきゃいけないので、ちょっと大変なんですよ。
なるほど。
そう。なので、ちょっと、それは、一応今、上級者用と中級者用と初級者用で3パターン作ってあって。
なるほど。
ドンフライ中道さんは、ごめんなさい、頭間違えちゃいました。ごめんなさい、もうここまでにしときます。キリがないんで。すいません。
次は F フライか、F フライが待ってますかね。じゃ
あそうですね。ごめんなさい、ごめんなさい。
はいはいはいはい、はい。
そう、中道さんは上級者のやつを使ってるって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
でも、中道さんも、あれ、はい、聞いたら結構、あれですよね、短いスパンで、売り上げを着実に伸ばしてったっていう、はい感じで私聞いてたんですけども。
あ、そうですね。結構、私が今までコンサルした方の中では優秀な方ですね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、まだまだ伸びるだろうなって感じです。
ああ、なんかね、聞いてたら、ああ、で、あれでしょ？だからその、横に広げて、
はい。
で、その中で売れてきた商品、目が出てきた商品を OEM にかけられるみたいな、次のステップにも行けるみたいなね。
ですね。
ね、本当に理想的な形ですよね。
そうですね。まあ、リスクも低いと思うんですよね、そっちの方が。
だから聞いてて、あ、これはリスク低いなと思って。
ですね。
だって、もう、最初のスタートが、はい、あれ、仕入れが10万ぐらいって言ってましたもんね、中道さんね。
そうですね。まあ、むしろそんなかかってないかもしれないです。そう、最初は必ずテストするんですよ。
うん、言ってましたね。
そう、もう本当5個とかしか出さないので、1商品あたり。
うん、言ってた、言ってた。
全然お金かかんないですね、そんな。
は
い。
もう、それはもう、わさびんさん流のそのリサーチの仕方で、
はい。
それをコンサル生に教えて。
そうですね。
うん。で、まず、そのスタートからやって、まあ、実際その登録から、なんやら、はい、みたいな。
そうです、そうです。
その登録はやっぱり手作業なんですか？なんかこう自動化になってるとかってあるんですか？
いや、登録はね、手作業なんですよね。
やっぱそうっすよね。
そうなんですよね。まあ、そこは、なんでしょう、ツールというより、まあ、外注化しちゃおうとか、あと従業員さん、ちょっと雇っちゃおうよ、みたいな感じですね。
なるほど。一点登録していくら、みたいな外注さんを探そうよ、みたいな。
そうですね。
ああ、なるほどね。そっちの方が早いよ、みたいな。
ですね。
なるほど、なるほど。
そうです。
で、例えばじゃあ、その、
はい、
わさびんさんのじゃあコンサルに受ける、初めてコンサルを受ける方、
はい、
のイメージでちょっと、いろいろちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、はい、はい。
じゃあ、その、なんでしょう、じゃあ、スタートしたときに、とりあえず5個、はい、商品、一つの商品で5個仕入れて。
はい。
で、それは何点ぐらいまでこう、最初は仕入れをするんですか？
あ、そうですね。
うん。
もう本当細かい話、さ、本当細かい話ですけど、うん、最初はおそらく商品、物流量も少ないので、飛行機になると思うんですよ。
うん、そうですよね。
中国、ね、中国に。うんうんうん、そうすると、だいたい21キロ以上ないと、割高になるケースが多いんですよね。うん、そう。なので、なんでしょう、うん。何個見つけたらというよりも、まあ、21キロ行くぐらいになったら、
うん、ああ、仕入れしなさいよ、みたいな。ああ、じゃあそこまでは、リサーチでためなさいよ、リストためなさいよ、みたいな。
ですね。まあ、ただ、資金的に余裕がある方は、別に、1、2商品ぐらいでも、ちょっと割、うん、国際送料が割高になっても、やっちゃうっていう人もいます。
うん、ああ、なるほど、なるほど、はい。とりあえず、スタート、とりあえず登録してスタートしてみたい、みたいな。
そうですね。ちょっと一巡させてみたい、みたいな。
うん。なるほどね。
はい。
で、まあ、それを登録して、FBA に送るんですか？
もう基本 FBA、全 FBA を推奨してる感じですね。
はいはいはいはい。
はい。
なるほどなるほど。
うん。そう、なので最初はあまり大型商品とかはあんまり扱わないようにしてもらったり。
うんうん、ああ、そう。言ってましたね。雑貨つってましたもんね、もう。
そうですね。そうそう。うん、大型とあとアパレルも
混ざっちゃうと、うん、言ってましたね。
うん、そう、まあ、倉庫も別になっちゃいますからね。
あ、そっか。
そうなんですよね。そうなんですよ。
確かに。FBA バラ、そうだわ。そういうのあるわ。
ですね。
ああ。
まあ、中国から直農だと思うんですね。
うん。うん、あ、そうかそうか。ああ、そうか。直農させるんですね。FBA ね。
ま
あ、
基本は直農を推奨しちゃってます。もう、
あ、
自分で梱包とかする時間があるんだったら、リサーチしようみたいな。
しよう。ああ、なるほどね。
ですね。
うん。で、そのツールが威力を発揮するのは、はい、その在庫管理と、あとは何ですか、
まあ、あと利益計算
ですね。利益計算。
あ、で、あと、まあ、あとは何でしょう。その広告のツールもそうですし、
うん、
まあ、あとちょっと細かいツールいくつかあって、何、うん、でしょう。こう、やっぱり商品が増えてくると、
うん、
不良在庫も溜まってくると思うんですよ。売れない商品。
そうだよね。そうだよね。ね、
そう、
うん
う
ん。
売れない商品が溜まってきたら、在庫一掃セールをやろうっていうのを推奨してまして。う
ん、はいはいはいはいはい。
そう。で、その、在庫一掃セールを、うん、まあ、一発でポンってやれるツールとか。
あ、なるほど。
そうそう。
なるほど。
そうですね。
あんま使いたくないけど、でもあったら便利ですよね。
はい。ですね。そうそう。
うん、
まあそんなツールもあったりとか、っていう感じですかね。
なるほど。
はい。
じゃあそれは確かに初心者からしたら、本当に助かりますね。
まあそうですね。もう本当に中道さんとの話でもあったように、
うん、
僕らが苦労した、苦労して作り上げて、たものがあるからかなり楽にはやっていけるんじゃないかなっていう。
確かに今その在庫一斉セール用のツール、
はい、
って聞いたときに、ああ、はい、なるほど、やっぱその道を辿ってきたからそれが必要だっていう発想になったんだなと思って。
そうですね。
っていうことですもんね。
そうですね。そんな感じです。はい。
だから、傷は浅いうちに、
そうですね。
ね、処理して、
はい。
で、健康体に持ってこうよって感じですよね。
ですね。
ね。
まさにそんな感じです。
そんな感じですよね。
はい。
うん、やっぱりその辺も、わさみんさんの経験の中で、まあそういう発想になったと思うんですけども、
はい。
うん。やっぱり最初のうちはそういう、在庫管理とか、
はい。
売れなくなった商品どうしようみたいな。
うん。
やっぱ日々考えてたわけでしょ？
そうですね。
ああ。
はい。
で、やっぱり資金繰りも考えるわけだし。
そうですね。
ね、結局、売れなかったらやっぱりそれね、お金を眠らしてる状態なんで。
うん。
うん。 1円でも多くね、やっぱ現金化にしなくちゃいけないですもんね。
そうですね。うん、まあそう考えると、早め早めに。
早め早めにね。
そうですね。在庫を処分していくって感じですね。
わさびんさん、その、まあいろいろこう、はい、ね、なんか、思ったらもうツールにすぐこう取っかかるっていう感じのイメージなんですけども。はい、
そうですね。
うん。あとはどんなツールがあるんですか？
いや、もう本当に細かいのがいくつかいろいろあるんですけど。
うんうん。
なんでしょう。中道さんが言っていたその利益計算のツールも実は2種類ありまして、
ほうほうほうほうほう。
そう。何でしょう。まず、リサーチの時に、
うん。
リサーチの時って、他社の商品の情報で利益計算するしかないじゃないですか。
うん。
そう。
うん、
なので、うん、リサーチの時に、計算する用のツールと、
そう、
あとは、もう自分が出品してる商品を、
うんうん。
もう、一発でポンって利益計算するツール。を一応2種類分けて作ったりもしてまして、そう。で、あとは何でしょうね、会社経営的に、こう、本当に利益が出てるのかを単月ごとに見れるようにするツールとか、
大事ですよね。
大事ですね。
ああ、いくら
はい。
お金残ってんだろうって、結構、その物販やってると、その、こんだけ頑張ってるのに、まあ、売り
はい。
上げは上がってるけど、実際、お金残ってないなとか、あ れ？
そうで
み
す
たいな
ね。
ね。落ち
うん。
がちですからね。
そうですね。
うん。それ重要っすね。
ですね。
うん。
まあ、あとちょっと最近作ったのは、あれですね。まあ、これ広告に関するツールなんですけど、まあ、今販売してるツールとはまた別で、さっき言ったその在庫処分というか、もう、やめる商品。やめる商品の広告を一発で全部止めちゃうツールみたいな。
ああ、それもまた便利だわ。
そうですね。
なるほどね。ああ、確かに横に広げるって言ってましたもんね。だから、
そうですね。
そうか、そうか。
そう、もう切るものはどんどん切っていかないとって感じですね。
無駄な広告かけてらんないですもんね。もう、こう、処分って決
うん。
めたらね。
そうですね。まあでもそんな感じかな。あとその利益計算ツールの中に一発で棚卸しができるツールも含ませたりしてます。
それは便利だ。
そうです。まあ、ただあれです。FBA にある、FBA に在
そういう
庫
こ
があ
とで
るっ
すよ
てい
ね。
うのが、そう、大前提です。
前提ですよね。
そうですね。そうそうそう。
ああ、それは便利
う
だ。
ん。ですね。
でも
まあ、
そ
ちょっ
の、
と。
最初言ったその、最初っていうか、その、さっき言ってた、
はい。
リサーチするときに利
は
益
い。
計算してくれるツールって、どんな感じで動くんですか？聞いていいのかな、これ。
あ、全然いいです。全然。もちろん、もちろん。
どんな感じで、
そうです
なんて、
ね。結局、みんな、計算がわけわかんなくなるのが国際送料の部分だったりすると思うんですよ。そう。なので、あそこってでも、大きさと重さがわかれば、ある程度正確に計算できるんですよね。その、なんかこう、ちょっと、細かい話ですけど、容積重量の計算とか、そういうのがちゃんと計算できるんであれば、細かく計算できるので、まあ、ツールとしては、その仕入れ単価と、重さと大きさを入力すれば正確な金額が出るような作りにしてるって感じです。
なるほど。
はい。
それは、複数アイテム、商品入れる感じなんですか？
あ、もうなんでしょう。こう、もう、やっぱりエクセルなんですけど、一商品につき一行って感じですね。はい。
で、それに重さを入れていくわけですか？
そうです、そうです。突然自動計算されてっていう。 うん、ああ、で、ごめんなさい、あれだ。アマゾンの手数料は自分でちょっと、金額を入れてって感じですね。
入れて、ああ、なるほど、なるほど。
ですね。
うん、で、そこでリサーチしながら、あ、これ儲かる、儲かんない。あ、じゃあやめとこう。
はい。
みたいな。
そうですね。はい。
だから、本当に仕入れる、その、直前まで、
はい。
なんだろう。チッとしたその、うん、仕入れ計画っていうか、利益計算ができるんで、
はい。
まあ、実際、販売してからのその失敗っていうか、うん、実際やってみたら、あれ、なんだか、
はいはい、
あんまり売れてはいるけど、利益残んねえな、みたいな。
はい。
っていうところをもう本当に極力その仕入れる前に防ごうっていう感じですよね。
いや、そうですね。
ね。なるほど。
もちろんなんでしょう。うん、思ったより広告費がかかっちゃったっていう時とかは、利益だいぶ少なかったりはしますけど。そう。
そっかそっか。
まあその辺は正直やってみなきゃわかんないですね。
まあ確かにね。
うんですね。
大体、その時の利益幅は、
はい。
まあ商品にもよるんでしょうけど、
はい。
コンサルするときはどのぐらいの利益で計算しなさいみたいなのあるんですか、ボーダーは。
そうですね。その方のステージにもよるって考えてはいるんですけど、
うん。
最初の頃って多分、まあもちろん利益をいっぱい出すとしたら、基本的に販売額高いものになりがちだと思うんですよ。
うん。
そう。でも販売額高いものだと、
うん、
新規 Amazon アカウントであればあるほど売れにくいと思うんですよね。ショップが弱いんで。そう。なので、最初は売れやすい、安い単価を推奨はしてて、
うんうんうん、
そう。ってなると、ちょっと利益額とか利益率は低くはなっちゃうんですよね。そう。で、一応最低でも利益額500円は取れるようにしようって言ってます。
ああ。
はい。
はいはいはい。
まあ、500円だと赤字になるリスクもありますけど、
うん。
うん。まあ、最初はちょっと数売ってショップを育てる必要があるかなっていう。うん、で、まあ、
なるほど。
中道さんレベルとかになってくると、もう、なんでしょうね、うん。利益率も 35% 以上減収みたいな。うん、的な感じですかね。
うん。35を取れるぐらいだったら全然ありっすね。
そうですね。
うん。ま
あ、もちろん、利益額も大事ですけど。
うん、うん。
はい。
うん。そうですよね。
ですね。
なるほど、なるほど。
こんな感じです。
いや、だから、前回その中道さんと話したときに、
はい。
まあ、私のもう、アマゾンのイメージですよ。もう、初心者が入るのに大変だろうなと思って、
はいはい、
たんですよね。
うん。昔よりそうだと思います。
そうですよね。
うんですね。
うん。で、その中で、中道さんは短い期間で実績上げられてきたから、いや、すごいなと思って。
うん、そうですね。
うん。で、どうやったのって聞いたら、やっぱりわさびさんのそのツール、まあ、はい、コンサル受けてっていうことを言ってたんで、
うん、
どんだけすごいことやってきたんだと思って。どんだけすごい教えを受けたのかなと思って。
なんですけど、
まあ、うん。
なんでしょう。その、多分中道さんも言ってたと思うんですけど、こう、一、
うん、
商品で何十万も何百万も売るみたいな商品じゃなくて、
うん、
もう一商品3万円とか5万円
言ってましたね。言ってましたよ。
そうですね。だから。
だからライバルがつきにくいんですよね。
そうなんですよね。周りの人が見向きもしないような商品を扱う。
そう。
はい。
それ、あのね、昔そういうこと言ってた人いましたよ。
はい、
福島の人で。
はい。
で、
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。